日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでまいります。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。今日は、ね、7人のうち英語担当安田ひろ子さんのレポートでございます。今週はと言いますがね、一生懸命この震災を受けて頑張っているミニ FM、
はい、
コミュニティ FM を訪ねております。今日はね郡山でございますよ。はい、それでは呼んでみましょう。
安田さん。
はい、私はですね今郡山市にいるんですけども、今日午前中の中継でですね平成記念郡山子どもの森公園というところに行っていたんですが、ここは目の前を新幹線が通る公園でして、もう大興奮していましたら、こう中継聞いてくださった方がこう遊びに来てくださったりして、そんな出会いもありました今日。はい、そして私が今いるのはですわね、今いるのはですね郡山市富田町にあります富岡町臨時災害 FM 小田貝様 FM にお邪魔しています。
はい、
こちらの小田貝様 FM は、原発事故の影響で富岡町から避難されている方々の仮設住宅地内にある小田貝様センターの中にあります。こちらの小田貝様センターの中に入りますと、もう本当広々としていてですね、全国から送られたこう温かいメッセージや折り鶴などがあって、本当にこう心地のいいリラックスできる場所です。そしてこちらの小田貝様 FM はですね、郡山市内に富岡町から避難されている方々へ向けて、そしてインターネットでを通じましてサイマル放送をされていて、こう全国全世界へと放送されている放送局です。私も4歳まで富岡に住んでいましたので、富岡は本当に大切なふるさとなんですね。この募る思いとともにお話を伺いますのは、小田貝様 FM のアナウンサー平岡智子さんです。平岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう早速お聞きしたいんですけども、こちらの小田貝様 FM、 もともとはこちらではなかったんですよね。
はい、最初はあの避難所のビッグパレット福島の中にミニ FM として開局しました。最初はですね、みんなボランティアで、もうすごい段ボールの掘ったて小屋みたいなところで放送してたんですけれども、この仮設住宅に移ってきてからは、まあ、立派なスタジオを作っていただきまして放送しています。
もう開設当初といいますか、準備大変だったんではないですか。
そうですね、ミニ FM の頃は県の方から、まあ、できればその情報を流してほしいとか、まあ、ちょっと館内暗いので、記事が読めないですから、そういうので音声で伝えてほしいっていうのもあったんですけど、今回その3月11日の開局にあたっては、今年の3月11日にみんなで一緒に黙祷したいから開局しますよっていうのが2月の末に言われまして、私3月の上旬からこちらで働いております。
もうバタバタっとこう決まって準備されて、なんとかこう開設にこぎつけたんですよね。でそのようにですね、富岡町の方々の生活、そして心に寄り添ったお互い様 FM、 大きな特徴は何といってもこう仮設住宅っていうの中にあるということだと思うんですけども、リスナーといいますか、ラジオをお聞きの皆さんとの距離はいかがですか。
ここはですね、全部サテライトスタジオ、外からラジオをやってる姿を見ることができるスタジオなので、皆さん結構放送時間中に集まってきてスタジオの前でお茶を飲んだりされてまして、で出演する DJ とかパーソナリティにお茶とか飴とかおにぎりとか、お腹空いてないってカレー作りに来てくれたりとか差し入れしてくれて、とっても温かいですね。
本当皆さんで作っている放送局ですよね。そしてですね、ビッグパレットの中にあった時とこちらに移ってからこう時間も経ってますけども、状況も変わっていますが、皆様の反応や声っていうのは変化ありますか。
そうですね、ビッグパレットの頃はみんな生活情報だったりとか必要な情報が必要だっていうことで始まったんですけれども、まあ、蓋を開けてみれば意外とそうでもなくて、皆さん笑いが欲しかったっていう感じだったんですよね。で仮設住宅のこちらの臨時災害 FM に移ってからは、もうちょっと街の情報が欲しいっていう意見もあります。
いろんなこう要望を受け止めながらこうバランスよく お送りしてるんですよね。そしてこちらのラジオなんですが、インターネットを通じてもう本当福島県外に避難されている方にも聞いていただくことできるんですよね。
そうなんですよ。インターネットで、サイマルラジオと検索していただいたら、そのサイマルラジオのホームページの中にいろんなコミュニティ FM とか臨時災害 FM が出てまして、そこでお互い様 FM をクリックしていただくと、北海道でも沖縄でも会津若松いわき、どこでも聞くことができます。なので他の県に避難されている方にもぜひ聞いてもらいたいです。
私も震災当時は海外にいて全く福島の上昇法がこう入ってこなかったので、本当にこれは県外にいらっしゃる方本当にありがたいと言いますか、大事なものではないでしょうかね。で、今後の放送なんですけど、どのように展開されていきたいと思われますか？
はい、今は県内でテレビやラジオで活躍してくださってる方が、ほとんどボランティアみたいに働いてくれてるんですけれども、やっぱり富岡町の方たちにやってもらいたいなと思います。それも町の人がゲストではなくて、町の人たちで作るラジオをやってもらいたいなと思います。
富岡のこのあったかいこの方言もぜひ皆さんに聞いてほしいですよね。
そうですね、特に他府県に避難されている方は富岡の訛り聞く機会ないと思うので、ぜひサイマルラジオで聞いてほしいです。
さて最後にですね、平岡さんにとって絆を感じるとき、絆とはどういうものでしょうか？
いろいろ考えたんですけれども、やっぱり空気みたいなものじゃないですかね。普段はありがたみがわからないんですけれども、困ったときとかこういう緊急時のときにはすごく感じるもの、大事だなと思いますね。
本当にいろんな方の思いや気持ちがこうつながって、こちらのあったかい放送局になっているということなんですよね。はい、平岡さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この2週間続きましたですね、電波の日特集、明日は福島市から福島県コミュニティ FM 放送協議会の会長にお話を伺います。はい、こちらからは以上です。
はい、
安田さん。
はい、
はい、雰囲気としては何かこう家族的な感じですか？
本当そうなんですよ、もうずっとこう賑やかなこう笑い声がこう本当に絶えずですね、うん、もう私もまだ1時間弱なんですが、もうすっかりこう実家に帰ってきたような。
あらららら らそうですか、いいですね、
はい、気持ちになってしまいました
ね。えやっぱラジオってそういうアットホーム的なところが ね、
そうなんですよね、それが魅力ですもんね、
はい、
うん、はい、肌のぬくもりを感じるといいますか、はい、体温を感じるといいますかね、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のレポートは安田ひろ子さんでございました。はい、明日はですね、福島県コミュニティ FM 放送協議会にお話を伺うことになっています。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。